1017番249ページ使徒の働き8章26節から40節を読みます。さて主の使いがピリコに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリコは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王神だけの高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリコに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリコが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのだ。あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。小振り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリコを連れ去られた。宦官はもはやピリコを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリコはあざとに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。だがそのままピリコとその名をつけました。ここに登場する大切な人物はエチオピアの女王に仕える高官である宦官です。そして大切なこと、それはこの人が礼拝のためにエチオピアからエルサレムに登ってきて、この時はその帰り道だったということです。すなわち外国人でありながら主を信じ、主を求め、エルサレムにまで来るほどの人であったということです。あのクリスマス、最初のクリスマスの時、ユダヤの王として生まれたイエス様に会いに来た東方の博士たちと同じ信仰を持っていた人だということです。そして礼拝の帰り道にも聖書を読むことの主の言葉に飢え渇いている人、とても熱い心のある人です。さらに心を止めなければならないことがあります。エルサレムの礼祭、大切な祭りの日に合わせて旅をしてきたのでしょうか。遠く大変な旅をして礼拝をしたこの宦官は、礼拝を捧げた喜び、その喜びだけではなく悲しみの心も持っている人だということです。宦官ですから、彼男性であることは間違いないでしょう。彼が読んでいたのは旧約聖書53章7節からの箇所であること、使徒の働きはそれを引用してこの32節からの箇所で示しています。一応ちゃんとイザヤ書を開いていきたいと思います。1259ページイザヤ書の53章の7節からのところです。 イザヤ書53章7節からを読みます。彼は痛めつけられ苦しんだし、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、手を狩る者の前で黙っている御羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか、彼が私の民の背きの上に打たれ、生きる者の力を断たれたのに、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は棒を働かず、その口に欺きはなかったが。どうもにしておきます。ここはイエス様が苦しめられて、十字架の上で殺されていく、そのようなメシアであることを示す預言書であります。喜び賛美する詩編、その歌、そういう箇所ではなくて、読んでいたのがですね、ここだと。詩編の賛美の歌ではなく、このイザヤ書を読んでいたというのが、私はこの人の心を表しているように思います。なぜでしょうか。彼は外国人です。エルサレムの神殿に礼拝のために訪れても、ユダヤ人と一緒に礼拝することは許されてはいません。神殿の中には外国人が入ることができる場所は限られているんです。差別をされています。同じ種を、ユダヤ人と同じ素直で真摯な心を持って礼拝しようとしても、もう最初から入り口から分けられているのです。その上彼は宦官ですから、なおさらエルサレムでは祭司や律法学者からは汚れた人、罪人に接するように彼と接していたであろうと想像できるのです。エルサレムに旅をしていって、そこで礼拝を捧げることができた、その喜びとともに、同時にユダヤ人とは違うという扱いを受け、悲しみ、飢え渇いた心を抱えたまま帰り道を旅をして、そこでもなお彼は主の言葉を慕い求めていたのだと思います。幸いなことに、今私たちは自由にイエス様の前に行くことができます。自由に聖書を読むことができます。それこそ礼拝の席だって自由です。しかし当時のエルサレムではそうはいきません。イスラエルの神、創造主である神様を礼拝したいと遠い国から旅をしてエルサレムにやってきたのに、この宦官は遠い国から来たというだけでなく、まるで神からこう遠く離れている人のような扱いを受けたのではなかったでしょう。主に近づきたいと思い、主を慕ってエルサレムにやってきたのに、むしろ主を一番知っているはずのユダヤ人との交流の中で、主を遠く感じてしまったかもしれません。それでも彼は帰り道にも馬車の中で聖書を読むほどに真剣な信仰を持っていました。求めていたのです。そんな彼がイザヤ書を読む、私たちの罪を許し救うために来てくださったのに受け入れられず、苦しめられ、あざけりを受けて十字架で殺されていったイエス様のことを予言したイザヤ書の53章を読んでいた。彼には自分の姿を重ねさせる、そんなことがあったのではないでしょうか。まさにここを読んでいたのも聖霊の導きであったと思うのです。しかし彼は30節になりますと、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうか。フィリポに答えています。エルサレムに礼拝のために旅をしてくるような熱心なこの人を、これまで助けて導くユダヤ人はいなかったのだなと分かります。同時に彼 彼は素の教えてほしい願いをしている人。主はこの宦官のために導いてくれる人であるフィリポを送ってくださったのです。聖霊の導きはここまで、この宦官の人とフィリポの両方にあったのです。そしてフィリポはこのイザヤ書から解き明かし、そこから初めてイエス様の福音を彼に伝えました。さらに注目したいのはですね、36節です。35節と36節をもう一度読みます。使徒の働き8章の35節36節。フィリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝え、道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょう。35節と36節の間には大きな変化があります。聖書は行間も読むようにと私は教えられました。例えば旧約聖書、民数記の24章の最後の一節と続く25章の最初の一節、その行間に隠されていること、バラムに惑わされて罪を行ってしまったユダヤ人の心と行動が、新約聖書ユダの手紙で解き明かされていたりするわけです。この人の働きで35節はフィリポが福音をこの宦官に伝えたと記します。そして続く36節は、宦官が口を開き、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか、告白をするのです。35節はフィリポが福音をこの宦官に伝えたと記します。そして続く36節は、宦官の方が口を開きます。水があります。それと続く37節では2人とも揃って水の中に降りていき、フィリポが宦官にバプテスマを授けるのです。36節37節フィリポは何も発言をしていません。35節でフィリポが伝え、そして宦官はイエス様を信じたのです。36節では信じた者としてバプテスマを受けたいと願っているのです。でも35節の後で、この日この時宦官はイエスを信じたとか記していないのです。記さないのです。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。人の働きは4章4節でこのように記しますが、ここ8章ではそのようには記しません。ただ宦官がバプテスマを自分から積極に臨むこと、妨げがありますか、なければ私はぜひバプテスマを受けたいのです。そこに彼の信仰の確信のほどを示すのです。つい先ほどまではこの人、フィリポと出会う前はエルサレムで礼拝を捧げてもなお満たされない思いがあります。悲しい心も礼拝の喜びとともに抱えていたこの人です。それがこの後、この宦官喜びながら国へ帰っていくのです。そしてさらに驚くべきは39節、バプテスマは水から上がったとき、このバプテスマは全身を水の中にですね、沈める、頭まで沈む、その形をとっていたと思われますが、水から上がるとフィリポはいないのです。主の霊がフィリポを連れ去ったと記しています。8章の初め、 御霊は行くようにとフィリポに語りかけました。今度は主の霊がフィリポを連れ去っていくのです。その結果この看板はフィリポと喜びを分かち合う交わりを持つことはできませんが、その喜びは失われません。喜びながら帰っていったのです。エルサレムに登り帰る途中であったと27節と28節は記します。それとは違うんです。喜びながらという言葉があります。ただ帰る途中であったという27、28とは違って、この宦官の帰り道は今喜びにあふれていた。私は先にこの宦官がエルサレムで礼拝できたという喜びとともに悲しみもあったはずだと、当時の状況を合わせて考えてみるとそのように分かると話をしました。その考え今聖書ははっきりと喜びながら帰っていったと記すのです。エルサレムの神殿でのその礼拝で得ることができなかった喜びを宦官はこのわずかな時間の馬車の移動でのピリポの聖書の解き明かしと、ピリポが外国人であるこの宦官のことに迷うことなくバプテスマを授けてくれた、そのことでエルサレムの神殿に勝る喜びをここで受け取っているのです。その背後には聖霊の助けと導きがあったことは確かです。私たちもこうして礼拝を捧げ、さらに日々聖書を読み主イエスを死体求めるとき、聖霊に満たされて同じ喜びを受け取ることができます。さて、ではもう一人このピリポについても見ていきたいと思います。分からずに出かけたというのがピリポです。今いる場所でうまく進んでいる働きから急に離れること、それを惜しむことなく主の声に従う、行く先が荒野であっても自分で思い描くことができないような場所であっても主が語ってくださった言葉に即答するフィリポのこの姿は私たちが学ぶべき姿です。ここ8章は読み返してみると最初からこう人の思いと神様の御心、神様の計画の大きな違いを教えてくれています。前回言いましたステパノへの迫害、そして7章の最後ステパノの殺害の後、教会の迫害はますます激しくなります。主イエスを信じる人たちはユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと8章1節は説明をします。しかしルカが記すこの書き方こそが主のご計画を示しています。迫害になり神殿のあるエルサレムから主イエスを信じる人たちを追い出す、苦しめようというのが迫害者が祭司や長老たちの考えであったと思います。しかし聖書は証言します。散らされた、散らされてその先々でその道中で彼らはイエス様のことを伝えたのです。エルサレムからただ追い出され、エルサレムから逃げ出してしまったとは違うのです。実際にはもちろん確かに迫害に遭い、もうそこにいることができないように追い出されていったに違いありません。けれどもそこに聖霊は働かれ、イエス様を信じた人たちはエルサレムから各地域に散らされて、一つの場所にとどまらない、各地域シース証し国を伝えたのです。使徒の働き1章4節でエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、そして8節ではしかし聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます、そしてエルサレムユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てに今私の証人となります。このイエス様の約束の言葉が人の思いを超えて人々が真実が散らされていくことによって実現していったんです。 そのような状況の中、あのステパノと共に6章5節で選ばれた7人のうちの1人が今日の箇所に登場するフィリップです。8章は5節から12節の箇所を見ますと、サマリアの町でフィリップが福音を伝え、その働きが祝福されて身を移り、彼が大いに活躍をしていたことが分かります。そんなサマリアの町で福音を伝え、大いに活動していた、それもその働きがとても順調であったフィリポに主の使いが語りかけ、立って出かけようと唐突に命じるのです。しかも行き先は荒野です。荒れた地、そこには何があるのかわからない。それが26節です。するとフィリポは即答します。地上でのイエス様の父となったヨセフが夢でエジプトに逃げるようにと語りかけられると、すぐに立って旅立ったように、フィリップは直ちに強盗したのです。27節の立って出かけたとは、フィリップの主の言葉に従順に、そして即座に従う信仰の姿を表します。そして出かけてみると、そこにエチオピア人を見つけるのです。その時、御霊がフィリポに言葉をかけます。近寄って一緒に行きなさいという言葉です。フィリポは走っていきます。これも主の言葉に即答するフィリポの信仰を表します。ゆっくり歩いたりしない。走っていって場所に追いつくのです。近寄ってみれば、フィリポは自分が何をすべきなのか、主が自分に何をさせようとこの荒野にと来させたのか分かったのか。そしてフィリップは自分から声をかけます。それも、今読んでいる聖書が分かります。挨拶も抜きにして本題から入ります。そして先ほど言いましたエチオピア人の宦官とのやり取りになり、バプテスマへとつながっていくのです。荒野に何があるのかフィリポは知りません。何をしなさいという命令もここにはありません。まず今あるところから立って行き、出なさいという言葉が与えられた。行き先は、からそこに行けば大変だろうと想像できる場所、そこにまた何があるのかもわからない場所へ行きなさい。もしあなたが声をかけられたら出て行けるでしょうか。私にはそこに何があるのか分かりません。何かどんなことが待ち受けているのか分かりません。しかし、分かっていることがあります。私を見つめ、いつも私と共にいてくださる主が声をかけてくださっている。行けと命じてくださる。その先には、主が備えてくださっている恵みがあり、私がすべき使命があるんです。私がこの主の言葉に応えるとき、歯車がこうしっかり噛み合って動き出すように力強く動くのだと思います。ガンガンの喜びが終わりました。主が恵みと祝福を備えてくださるからです。私たちは主の声に応えることが大切です。行き先が荒野であっても大胆に進み出たいと思います。祝福があるところ、そこには主の言葉に即答する信仰者の姿が必ずあります。主の御計画と聖伝の導きに期待をして、聖書の言葉に聞き従い、フィリポのように応答する人になっていきたいと思います。最後に、先に言いましたサマリアの町で活躍をしていたフィリポを主は取ってガザに、荒野に行かせました。荒野です。そこに外国人がたった一人いました。きっとエルサレムの神殿では大切にされなかった人です。でも主はそのたった一人を大切に大切に愛して、とても大切な働きをしていたフィリポをわざわざ取って送ってくださった。この彼一人のために、 そして彼がバプテスマを授けられた後は、父の霊が突然ピリポを連れ去り、ピリポは今度はアザトとしてカイザリアに活動します。主はサマリアの町での活動、活躍、アザト、カイザリアの宣教の働きと同じ、いやそれ以上の大切な働き、そこに価値があると認めて、一人の宦官が主を信じてバプテスマを受けられるようにとピリポを持ち、それほどに主は一人の人を愛してくださり導いてくださる方だということです。私もあなたもこの考えのようにたった一人の愛する人、私が前に好きだと言った詩編127編に使われるエディティアという名前、ソロモンの幼少名でもあるたった一人の愛する者というこの名のように、私のことを愛してくださっているんだということを、今日のこのエチオピアの宦官ピリポのことから忘れないようにしたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。全能の神様、あなたを見上げてあなたを賛美します。あなたのご計画のすべてを私たちは知ることなどできないのです。それなのに時に私たちは先が見えないことに不安になり、あなたの言葉に応答することを躊躇してしまうことがあります。恵まれた働きと喜びのある場所からあらないと立って行けと言われても迷います、惑います。でもそこで恐れることなく、むしろあなたに期待して立ち上がっていけるようにと願います。あなたの言葉に応えるとき、そこに聖霊様の満たしと導きがあることを信じています。ピリポの活躍、宦官の応答は一言ではなく、私のこと、私の日常に今も起きていることと信じ、生きている信仰の毎日を歩みたいと思います。主の備え、主の祝福を期待します。でも私たちはたった一人ではありません。今日もこうして一緒に礼を捧げる神の家族、明日教会の兄弟姉妹がいてくださることを感謝します。今日もこうして喜びを持って礼拝を捧げることができ、ありがとうございます。この喜びが広がっていきます。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。